はい、次、次はですね、第11がん、皮脂滅度のがんですね。皮脂滅度のがんとはこれは一体どういうことかというとですね、今まで私たちは煩悩があるがためにですね、阿弥陀仏を見ることができなかった。阿弥陀仏って一体何ですかっていうと、阿弥陀仏っていうのは太陽みたいな存在ですね。ね、太陽がさんさんと照っているとどうなるか。さんさんと照っていると影ができるんですね。影ってね、この影を仏教は実相と言います。
聞こえた。
だから阿弥陀仏が見えるようになるとどうなるか。阿弥陀仏が見えるようになると自分の姿が見えるようになる。自分の姿っていうことは私たちには我がある、ね、理想的な私たちのイメージがあるじゃないですか。私はきっとね、これね、いい人間なんだと、ね、こういうふうに思っているイメージがありますよね。自分の中にいい人間だと。ところが自分の姿が、は
い、先生の眉毛だわ。
自分の
くっついたら、
ね、実際の実相を見ていくとですよ、もうそんなこう実相が見えてくるとですよ。自分の中にあるイメージとは似ても似つかない姿が、ね、こんな顔してるわけですよ。そうすると当然そのと書き寄せるとするでしょ、したい ね、そうすると見えないようになると。これを浄水を凝らすといえども、しきろうしきりに動き、新月を感じといえども、もうなお覆うってね、
そう思ったら雲が出てくるんだ。
そうそうそうそう、ね、太陽の光、太陽を見てしまうと自分の実相が見えてしまうから、実相が見えてしまうと都合が悪いから、だから本当の自分を受け入れたくないがためにですね、阿弥陀仏のお力を跳ねつける心が出てくる。これを偽情と言われますね。だからなぜ阿弥陀仏を見ることができないか。それは阿弥陀仏を見てしまうと実相が見えるからなんです。で、実相を受け入れることができないから阿弥陀仏も見ることができないわけです。
セットだね。
そうそうそうそう。 ね。だから私たちにとって阿弥陀仏を見るっていうことは最も都合の悪いものを見るのと一緒なんです。それを見たくないから阿弥陀仏を見ないようにしてるわけですね。だから煩悩生厳水風厳とこういうふうに正真偽で教えられるわけですね。煩悩生厳、ね、煩悩が眼を冴えて見ることはできない。この煩悩っていうのは、ね、いろいろある煩悩の中で阿弥陀仏のお力によって自分の姿が見せつけられた時にってことですね。それを跳ねつけて見ようとしない煩悩。
こうやって仏法を聞いてたらちょこっとずつ見えてきてもやっぱり隠す、ね、
だから見えるからこそ隠すんです。
そうだね、セットだもんね。
だから全知識がいなければ隠す心も出てこないわけ。
わからないよね、隠してるってことも知らない、ね、
いやいや隠そうという心も出てこないわけ。
あ、そっか、
全知識が阿弥陀仏のお力を説法という形で届けてくれ、下されるから、うん、だから説法があなたの姿を見せて初めて偽情というものが出てくるわけです、う
ん、もう眠ってた神経が呼び覚まされるような感じ。
いや、この自分の姿がね、いや、結局説法がないところっていうのは太陽自体がないわけですよ。太陽がないところには影もできないので、ね、太陽を隠す偽情もいらないわけです。
全知識が太陽だから。
そうだね。
ね、
実相を見ることは永遠にないね。
そうそうそうそう。それに対し太陽が出てる時っていうのは全知識がね、本当の全知識が現れて説法している時に初めて偽情というものも知るわけです。セットでね。起きてこない。だからよくね、私は阿弥陀様のことを信じましたっていう人がいるわけ、うん、私は阿弥陀仏のことを深く深く信じてますと。阿弥陀仏にもう微塵ほども疑いなんてありませんとかね、さ、そうですわね、そりゃそうです。あなたは本当の阿弥陀様を信じてるわけじゃないか、うん、本当の阿弥陀仏は何ですかって言ったら実相をですね、知らせる方なんです。これどこに書いてあるかというと教行信書新刊なんですね。323ページ左から3行目ですね。如来はこれ実相心なり、これ絵物心なりってこう書いてありますね。これは如来というのは無下光如来のことで、無下光如来というのは実相心でありですね、絵物心、絵物心っていうのはですね、いわゆる人を幸せにしてあげたいという、ね、心が起こす仏様。これなぜかっていうと自分の影が見えるっていうことは当然人の影も見える。そう、自分の影を受け止めた分だけ人の影が見えるから、その人に対して助けてあげたいという心が出てくる。これが絵物、物って人のことですね。物のためってことはいわゆる人を幸せにしてあげたいっていう心。だから如来、阿弥陀如来というのは実相心、実相を知らせる心であり絵物心、ね、人 人を幸せにしてあげたいという慈悲の心を起こす仏様なんだと。だから阿弥陀仏に救われるということはどういうことかっていうと、実相が見えるとともに慈悲の心を起きるね。それを知らざればなりってこう書いてあるんですね。如来はこれ実相心なり、これ絵持つ心なりと知らざればなり。知らないから、だから左から 1,2,3,4,5 行目に、しかるに称名を苦念することあれども無名をなお損して諸願を見出ざる者とこういうね言われてるわけ。一生懸命聴聞を続けていても全然救われないんだと。さあ本当の阿弥陀仏を知らないからなんだ。本当の阿弥陀仏っていうのは実相心であり絵持つ心であるということを知らないからだ。あなたの想像している阿弥陀様っていうのはね、実相心ではないってことなんですね。実相を知らせてくだされる方ではなく、そして慈悲の心を起こしてくだされる方ではない。だからどんなに聴聞を続けていても救われないんだっていうふうに言われてるわけですね。本当の阿弥陀仏ならば善知識から説法を聞くと必ず偽情が起きてきます。必ず偽情が起きます。跳ねつける心が出てきます。それは醜い自分の姿を認めたくないからです。
全然きっと違うんだろうね。
そう、自分の思い描いている自分とですね、本当の自分との間にものすごいギャップがあるわけですよ。はい。だから本当の自分を認められないから阿弥陀仏を疑って偽情というもので、覆い隠してしまうわけです。
だから跳ねつけよう跳ねつけようが強くなるのも偽情が強くなって。
そうそうそうそう。そうね、はい。ね。そこで一生懸命ですね、聴聞を続けて自分の醜い姿を認めなくちゃ認めなくちゃ認めなくちゃ認めなくちゃ認めなくちゃとね、やっても認められない。どうしたら認められるかね。それは人を幸せにしてあげたいですね。人にも醜いところがあるんだと認めてあげれば、認めてあげた分だけ、まあ人にも醜いところがあるんだから自分にも醜いところがあっても仕方ないなと。
自分にはないと思ってるからきっとね。
これはだから自分だけあるっていうふうに言うとね、苦しいわけですよ。自分だけ醜い心あるんだあるんだあるんだとか言ってね、一生懸命思おうとしても苦しいだけなんです。
さっきね、親鸞聖人もこんなにあるんだよってね教えてもらったのね。
そうそうそうそう。だから人にもあるんだと思えたら自分もスーッと認められます。これをジリリタって言うんですね。
人にも
醜いところがあるように、自分にも醜いところがある、ね、人の醜さを認められた分だけ自分の醜さもまだ認めることができる、ね、人を許した分だけ情けは人のためならず、ね、情けはって人を幸せにしてあげる、人の苦しみを取り除いてあげるっていうのは人のためだけじゃない、自分の苦しみも取り除くことができるんですね。逆に言うと自分のことばかり考えて人のことを助けてあげようとか人の苦しみを取り除いてあげようとか、そういうことをしていない人はですね、また自分の苦しみも取り除けないわけです。だから結局世の中でいいことをしている人っていうのは自分は良いことのできる人間なんだと、ね、こういうふうに高いところに立って 哀れな人たちを助けてあげないとっていうふうにね、こう下々のものって感じでね、私は助ける側、あなたは助けられる側っていうふうにね、見下してやってるんですよ。でも本当の利他って違うんです。あなたをどうして救うか、それは私の心も救いたいからなんです。私の苦しみも取り除きたいからなんです。あなたのためにやっている、それはあなたのためだけじゃない、私の苦しみも取り除きたいから、私の幸せのためにどうかやらせてもらえませんかという人がいたんですよ。なんて素晴らしい人なんだ思いますよね。これが仏教でいう自利利他なんですね。お前のためにやってるんだっていうふうに私たちは思う。あなたのためにやってるんだと。だけど本当の自利利他は違う。あなたのためじゃない、私のためにやっている、私を許すことができるようになりたいか、私の嫌な部分も認めてあげられるような人間になりたいから、自分を許せるような人になりたいから、だから人も許せるようになりたいんですと。自分にも醜いところがあるように、あなたにも醜いところがある、あなたにも醜いところがあるように、自分にも醜いところがある、だからあなたの苦しみを取り除くことによって私の苦しみも取り除きたいんだ。これが本当の意味の自利利他なんです。だからそれ以外の人を助けるという行為は、それは単なるうぬぼれ心を増長させていくだけで、見下していく心が強くなるだけで、誠の善ではない。誠の善というのは必ず自分というものがあってね、自分を救うことにもなるんです。人を救うっていうことは自分も救うことになる、人の苦しみを取り除くっていうことは自分の苦しみを取り除くということにもなる。これが仏教でいう自利利他なんです。だからこの偽情を晴らすには、人を幸せにしていかないといけないんですね。それは人を幸せにすると同時に自分の醜さをも醜、その認めていくことになるわけです。はあ、人間ね、醜いところが誰しもあるんだな、できないところがあるんだなと、ね、同じように自分にも醜いところがあるんだな、できないところがあるんだな、そうやって認めていくことと、認めていくことによってだんだんと偽情が晴れていくわけですね。で、本当の意味で、偽情が晴れた世界をですね、清浄樹って言いますね。それは太陽を見ることができた状態。それは太陽を見ることができたっていうことは、自分の醜さをも受け入れることができた世界なんです。
実相もしっかり目開けて見れるので、
はい、ね、これを清浄樹って言うんですね。まさしく仏に生まれるに定まった人と言えますね。だから実相を見ることができたと同時にですね、阿弥陀仏のいわゆる慈悲を起こすという、お力によってですね、菩提心が起きるんです。この菩提心は自分の実相が見えると、ね、見え続けているのと同じように決して消えることがない。人を幸せにしてあげたいっていう心がですね、決して消えることがない。自分の実相が 見えるようにですね、人の苦しみを取り除いてあげたいという気持ちが決して崩れてしまったり消えてしまうことがない。これを信心欠乗と言いますね。教行信書信官で言うとですね、354ページ右から2行目に、かの安楽浄土に焦然と願ずる者は必ず無常菩提心を起こすなりと、こういうふうに書いてありますね。かの安楽浄土に願然と、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいと願う者はですね、必ず無常菩提心、必要なものがある。それは何かというと無常菩提心ですね。無常菩提心を起こした人だけが浄土に生まれることができるんだ。なぜ起きるかって言ったら、それは阿弥陀仏のお力によって実相が見える。それとともに菩提心が起きます。こういうことですね。これを清浄術と言って第11願と言います。第11願の身になると阿弥陀仏が見えるね。仰ぐべきものがはっきりするんですね。向かうべき目標が明らかになる。実相、自分のね姿が知らされると同時に仰ぐべき相手が分かるわけですね。向かうべき目標が明らかになる、ね、それが阿弥陀仏という方で、その阿弥陀仏を大きく光明無量と寿命無量に分けることができるんですね。ね、光明無量と寿命無量に分けることができる、ね、これが光明無量のがん12がんと寿命無量のがん13がんですね。これはいわゆる阿弥陀仏を見ることができる、清浄樹になることができたから、清浄樹になると何が見えるか、清浄樹になると阿弥陀仏を見ることができる。阿弥陀仏はじゃあどういう方か、阿弥陀仏とは光明無量の方なんですね。光明無量ってことは無限の光を持っておられる方、もうそれしかする、ね、説明のしようがありません。無限の光を持っておられる方、ね、じゃあ何が私たちにとって見えるか、ね、光が見える。光が見えたら影が見えるんですね。だから私たちが実感できるのはね、無限の光はとても言葉で説明することができないから、それを私たちはどう感じるかというと影という形で感じられる、ね、だから光明無量で感じる自分の姿というのは醜さいっぱいの姿ということです、ね、知恵にあふれた姿ですから、愚かさいっぱいの自分の姿が常に見せつけられます。そして次に寿命無量ってね、阿弥陀様は永遠の命を持たれた方、その寿命無量の光によって照らされる影は儚い命を持った自分ってことです。
対照的に、
そうそうそうそう。だから仰ぐべき相手が永遠の命を持っておられる方だから、それによって知らされる自分の姿というのも、本当に儚い命を持っている自分だな、ね、 そして光明無量、知恵いっぱいに、いっぱいの姿を持っておられる方だから、愚かさいっぱいの自分というものが見えるですね。それによって、何が知らされるかというと、肉体の命はですね、必ず終わってしまうけどですね、私に宿るこの阿弥陀様の命は肉体が滅んでも決して消えることがない。だから命に限りのある肉体を持ちながら寿命無量の魂を持つんですね。そういう意味になる。わかりました。なんかいけない、静かになった。はい、
わかんない。今のその
寿命無量、
寿命無量、魂にはどこ行くの。
魂はだから消えることがない、
うん、極楽浄土。
だからその私がってことじゃない、私に宿る命は、ね、阿弥陀仏の命であり、阿弥陀仏の願いであり、私の命が消えたとしても、ね、私に宿る命はこの世界に残り、人を幸せにし続けていくことができるわけ。わかりました。
それまで人を幸せに、
だから私がじゃないです、私にですね、阿弥陀様の命が宿るんです。阿弥陀様の命っていうのは、まあ、もうすでにあるんですよ、ここに、ね、で阿弥陀仏に救われると、その阿弥陀様の命がブワーッと来て、私と一体って感じになるわけですよ、ね、そうすると私の肉体に阿弥陀仏の命が宿るので、その阿弥陀仏の命は永遠の命を持ってるわけです。だから私の命も肉体は吹かないけれども、私のこの肉体に宿る命も永遠の命を持ってるわけです。わかりました。ね、それは永遠の命を持たれている方が私の命に宿るから。ね、だから私の肉体が死んでも、その永遠の命を持っている方は決して消えることがないから、またその人を幸せにし続けていくわけですね。わかりました。難しい？難しいですか？え、私の元々のこの宿ってる命はどうなっちゃうんですかと。死にます。死んでいく、うん、だからそこがポイントなんですよ。私にこう宿ってるこの命はどうなっちゃうんですかと。 ねこの肉体に元々宿ってる命があるじゃないですかと。はい、
終わってね。
そう、それが死んで、で仏様の命に生まれ変わっていくわけです。
すごいね。
ね、だから命が終わるって、明寿、明寿って言われるわけです。
前年
明寿ってね、命が終わって、そして新たな命を受け取るわけですね。その新たな命っていうのが永遠の命を持ったものなので、肉体が滅んでも永遠に尽きることのない永遠の命の存在になるわけです。わかりました。ね、私の命が永遠の命になるわけじゃなく、私の肉体に永遠の命を持たれた方が宿るわけですね。ね、そうすると私がだんだんと、ね、変わっていくわけですね。
すごいでしょ。
ね、つまり私の中に仏様が宿るわけ。ね、そうそう、こう仏様がだんだん成長するとともに、私の元あったものが追い出されて、で仏様にこう生まれ変わるわけですね。
がも追い出される。
がっていうのはその囚われる心ですね。私たちはこうどういう存在かって言ったら、こう肉体にいろんなものが宿ってるわけですよ。 それをその一つにまとめているのが、
いろんな思いが、
はい、
いろんな思いを我のまとめ役
我っていうのはいわゆる私というものを一つにまとめようとする働きなわけ。だから私っていうのはね、その外に思いっきり影響を受けてしまうわけですよ。例えば、うん、悪合力の環境に、うん、ね、こう悪合力の環境があったとしたら、うん、ね、そこに私という肉体が行くと、いつの間にか悪合力にここ染まっていくわけですよ。こう、うん、それは外のものに私というものが影響を受けていくからなんですね。ね、こういうことです。反対に全合力の環境があったとしたら、ね、その全合力の環境に私の肉体を持ってくると、その全合力に染まっていくんです。こうやってね。だから全合力の中にいれば善人になれるし、悪合力の中にいれば悪人になるわけです。ね。つまり私っていうのがあるわけじゃない。固定不変の私があるわけじゃなく、この肉体に私というものが宿ってるだけなんですね。そしてそれはいわゆる外にものすごく影響を受けやすい私なんです。
環境にこう柔軟、はい、柔軟。
ところが柔軟じゃないわけ。その私っていうものは我があるためにですね、外の環境が、例えば全合力の人が悪合力の中にいると、悪合力が染まっていくので、私じゃないものに変わっていってしまうわけ。そこで我というものは私じゃないものに変わろうとした時に強い拒否反応を起こして、元あった環境を自分で作り上げて、で元の私にしようとするわけ。これが我なんです。だから全合力の環境で育った人は自然に自分の周りを全合力にし幸せにするんだけど、悪合力の環境で育った人は頑張って悪合力の環境を作って、そして苦しむようにできてるわけです。それは我なんです。私っていうのが、我っていうのは固定不変であってほしいと思う。本当は自由自在に変わっていくね。悪合力のものであっても全合力にのところに行けば善に染まっていくわけです、ね、これが私という存在なんですよ。だから私という固定不変なものがあるわけじゃない。そうじゃなく、私というこの肉体にいいものも染まるけど悪いものも染まる、それが私なんです。だからこの肉体にとらわれてしまうけど、肉体に宿るものが私なんです。その私ってのは、いいところに行けばいいように染まるし、悪いところに行けば悪いように染まるんです。
でも我だからそういう方に行ってしまうんです
よね。それが我があるからね、うん、私たちは我があるから私っていうものにとらわれるわけ。私とはこういう人間だっていうのがあって、その自分のいわゆる育った環境が一番居心地がいいんです。それがたとえ苦しみに満ちた世界であったとしても安心なんですよ。それが我というものなんです、ね、
自分の環境ね、ふるさとね、
ね、
ふるさと。
だから悪業は悪業を生み出し、善業は善業を生み出すわけ。で、仏教ってどういう教えかっていうと、悪業とも善業とも離れたこの浄土っていうすごいところがあるわけですよね。浄土って清らかな世界ってね。
善業じゃないんだ。
そうそうそう。いわゆる悪業も善業も超越した世界ね。そうすると、そこに肉体を置くとですね、この外にあるのは全部仏様ですから、仏に染まっていくわけです。こういうことになるんですね。 だから悪号にいれば悪号に染まるし、善号にいれば善号に染まる、そして浄土にいれば仏に染まるわけです。つまり清浄寿っていうのは心がこの浄土に行く世界だから、どんどんと浄土に浄土に浄土に仏に仏に仏に仏にって染まるんですね。染まっていって最後は仏になってしまう。
その説法を聞くのがすごく行長線だもんね。
はい、
だから仏に染まっていくよね。
そう、
楽しんで聞けるっていうことは
ね。だからこの浄土っていうのは永遠の命を持った仏様がおられる世界だから、その永遠の命を持った仏様が私にこうどんどん染まっていくというかね、私の中に入っていく、ね、だから私の命が永遠の命になるわけです、ね、私のお墓の前でってね、泣かないでくださいってね、私はそこにはいません、死んでなんかいませんってね、千の仏にってなんでね千の仏になってって感じでね、仏になっちゃうわけですよね。さあ仏様に染まっていくから死んだら仏になると、こういうことです。それは私の心に仏様が入っていくから、そして私イコール仏様になるから、だから死んでもなくならない永遠の命になると、こういうことですね。だから永遠の命を持たれた仏様が私の命の中に入るから、私の命は永遠の命を持った仏となるわけですね。だからたとえ死んだとしても、肉体が滅んだとしても、永遠に不滅の存在へとなるわけです。こういうことですね。はい、だから死という問題を乗り越えることができる、ね、
行く先が見えるとかね。
そう、行く先は仏になるわけですね。だから死んだら仏になるっていうことですね。
なるほど、
はい、
迎えに来てもらわない行く先も決まってる。
そう、行く先決まってると、そうそうそう、ただ肉体が滅ぶだけなんですね。私の中に仏様が宿るから、その仏様は不滅の方だから、永遠の方であるから、だから肉体が滅んでも仏は消えないので、ね、仏になるという、こういうことですね。はい、これが仏様第12が第13巻ということですね。12巻によってですね、どんな悪人もですね、どんな悪人も光明無量の働きによってその愚かさを照らし出されてですね、知恵を与えられていくので、どんな人も浄土に迎え入れることができるわけです。光明無量であるから、ね、知恵に計りがないから、浄土には相手を選ばずにどんな人も迎え入れることができる。これが14願、14願の正門無数という、ね、いわゆる阿弥陀仏の極楽浄土には正門が行けるんですね。正門が行けるってことは悪人が行けるってこと、煩悩の汚れがまだ取れてない、ね、醜い人間が醜いまま浄土に行くことができるんですね。 だから醜い人間だからですね、助けませんよとは言われないわけです、ね、醜い人間は醜いまま浄土に連れて行ってあげますよと。これが第14。だからいい人間になって浄土に行けるわけではなく、ね、煩悩が取れてっていう、この煩悩っていうのはですね、いい人間になるっていう意味ではなくて、あくまでもこの太陽を見えないように隠していた煩悩が取れるという意味であって、煩悩が取れたら醜い人間が醜い姿だとよく見えるようになるだけです。そう、煩悩がなくなるわけじゃない。数ある煩悩の中でもほんのちょっとですね、この太陽を妨げていく煩悩がなくなるだけなんです、ね、じゃあどれぐらいの煩悩がなくなったんですかと、それが知りたいよね。
数で表す、
数表したでしょ。
100やつの煩悩のうちいくつとか
100やつの煩悩のうち1つぐらいなくなったら嬉しいですよね。どれぐらいの煩悩がなくなったかというと276ページですね。
100やつはやっぱり仏法から来て
る。100やつは仏法から来てますね。ただその100やつって意味ではないですね。このここでなくなるっていうのは左から、276ページの左から 1,2,3,4,5,6 行目、一毛をもって百分となし、一分の毛をもって大海の水を分かち取るがごとし。これね、毛を一本抜きます。この一本の毛をね、百に咲く。そうするとあ細いね毛ができるでしょ。それをね、海の水にピッとすくうね。そうするとほら水滴がつくでしょ。
水滴のがでかいですね。
はい、
確かに。
わかります？ これが一本の毛だとすると、これを100本に裂いて細い細い毛が出来上がりますよね。それを海の水にピッとつけるわけ、そうするとほら水がつくでしょ、
少し ね、
はい、このついた水ほどの苦しみ煩悩が取り除かれたんです。
もうちょっとでしょ。
はい、ここに書いてあるでしょ。 2,3 回は苦悩すでに滅するがごとし、ね、これだけ取れたんです、はい、これが症状樹、煩悩がなくなったよっていう煩悩は大会のうちのこれだけ。
それがすごい苦しみを生んでたの。
そうそうそうそうそうそう、
信じられんのね。
これはほら、これだけ取れた、ね、
心の中いっぱい。
大海の水は世の未だ滅せざる者のごとしって書いてあるでしょ、大海のほどの苦しみは取り除かれておりません、ね、わずか 2,3 滴の苦しみは取り除かれただけでこんなに大きく喜ぶんですね。これだけの煩悩が取り除かれました。はい、あ、それが人間じゃないですよ。それがこの所持症状樹になった時の取れる煩悩。
ああ、そうか。症状樹にならなかったら全然取れないってい
うか。そうそう、症状樹になるとこれだけの苦しみが取り除かれた。
それでもすごい喜びだよね。
ね、これだけの苦しみが取り除かれた。
今回症状樹にならなかったら取り除かれない。
そうそうそう、症状樹になるとこれだけ取り除かれね、え、ほんのちょっとの苦しみが取り除かれた。
海の水ほどの苦しみがある。
そう、海の水ほどの苦しみ煩悩がある中の、ね、所持になるっていうのは、ね、大海の中のほんの 2,3 滴の水が一本の毛をね、 100本に咲き、その中のこのわずか、それでこう水にこうすくったほどの苦しみを取り除くことができた。すごいでしょ、こんな苦しみを取り除けたんですよってのはならないですね。 だけど、ほんのちょっとの苦しみを取り除かれたけれどもですね、277ページですね、276ページの左から1行目ですね、この菩薩の諸有の欲は二三滴の衰退のことしてですね、いわゆる、煩悩は二三滴しか取れてないけど、だけどその菩薩が残っている苦しみ、菩薩が感じているところの苦しみはね、二三滴の水のようなものだ、残った苦しみは。
大会じゃなくて、
はい、だから大会のほどの苦しみはあるけど、それはもう、菩薩のにとっては二三滴の苦しみのようなものだ。なぜならばもう全部取り除いていくことができるから。
知恵がそうなんだ。
そうそうそうそう。だから百戦号にってことでね、百戦号かかってアノクタラ三脈三菩提という仏の悟りを得られるといえども、無始生寿の苦においては二三滴の衰退のごとし、残すその残された苦しみですね、にとってはですね、二三滴の衰退のごとし、滅すべきところの苦は大海の水のごとし、大海の水のようにあるけど、だけど菩薩はその苦しみをコツコツコツコツと時間をかけて取り除くことができるから、だからそれはもう苦しみではない、苦しみは山ほどあるけど苦しみではないっていうことなんです。時間はかかるけど全部取り除いていくことができるから、だから偉大なる第一歩なんですよ。
知ってれば問題も問題じゃなくなるもんね。
そうそうそう、
そういうことか。
だからその諸事になる、症状上になるっていうことは、ね、煩悩から言うとわずか 2,3 滴の水が取り除かれたという状態なんだけど、その 2,3 滴が私のルテン輪廻を生み出してたわけです、だからその 2,3 滴の水が、苦しみが取り除かれるってことはもうルテン輪廻しなくて済む、三幕堂に落ちなくて済むっていうことなので、どれだけ山のように煩悩があったとしてももう苦しむことはない。
ちょっとの引っかかりで苦しんでるんだね。
そう、ほんのちょっとのことで苦しんでるんです。
そのこだわりだよね。
そうそうそう、
人から見たら何そんなことにこだわってるのはちょこっとのもんだよね。
そう、ほんのちょこっとのことで苦しんでるわけ私たちは。そのほんのちょこっとの問題を解決することによって私たちは永遠の苦しみを取り除くことができるわけです。だから滅すべきところの苦が大海のごとくあろうとも問題ではないわけです。だから皆さんが苦しんでいるのはね、ほんのちょっとのことなんです。ほんのちょっとのことで苦しんでるんです。ほんのちょっとですよ。ほんとちょっと
ちょっと視点変えたら、
そうそうそうそうそう、もう苦しまなくて済む。そうなんです、ね、あれもやらなくちゃいけない、これもやらなくちゃいけないと思ってるでしょ。違う、ちょっとちょっとね、一本の毛を100本にこう割いて、それでみんな水を、大会の水をシュッと吸ってはい、それだけの苦しみをね、
もう
取り除いたら、
すごい、この世の終わりぐらいに悩んでるよ。
苦しみがなくなるわけですね。なんかできそうな気がするでしょ。一本の毛を100本に割いて、ほらほら、これだけだよ、これだけ。
一本の毛で作っただけでも、
そうそう、これだけね、これだけの苦しみが取り除かれたら、もう三幕堂で苦しむことがない。
これお釈迦様の説法。
そうですね、お釈迦様ではなくて、これは龍樹菩薩ですね。
なんか大げさだった。 だからそんなこともないか
ね。そう、そういうことだ。
いや本当にね、ちょっと視点変えたらね、なんのことないんだよね。そう、こだわってる時ってそれができないんだよね。
そうですね、ほんのちょっとのこと、ほんのちょっとのことで私たちは苦しんでる。だからいわゆる私たちはたくさんの煩悩を抱えているから苦しんでるわけじゃないんですね。その煩悩を抱えているという自分の醜さを認めることができないというほんのちょっとのことで苦しんでます。だから醜い自分を綺麗な人間に変われって言ってるわけじゃなく、醜い自分を醜いんだなとほんのちょっとこう変わるだけでもう苦しまなくても済む。
認めれないんだね、やっぱり全員でいたいんだね、
はい、そして最後ですね、第16願はですね、その醜い自分を阿弥陀仏はですね綺麗な自分へと変えてあげますよと言われてるんですね。少女寺に行けば綺麗な自分に変えてあげられる。行かなきゃダメだってことじゃないです。行ったらできますよって話ですから。行ったらできますよと、綺麗な自分に変わってね、綺麗な自分へと変えられますよ。そうそう、
でも行きたいと思うよね。
行くよ、
行けない。
そんなこと、そんなことないです。ね、そう、阿弥陀仏に救われたら正常寺の中こういう風になっていきますよと。
救われたら、
救われたら、じゃあ救われる前はどうしたらいいんでしょうかとなりますよね。そのことについても阿弥陀仏の本願に説かれています。はい、ね、それはまた今度お話をさせていただきます。いよいよ第17願ですね、第16願までは全知識を生み出していくという願なんですね。そして第17願からはその全知識が説法し、そして人を救っていくということが説かれている。おお、まあこれはまたね、今度ですね。はい。